ボアの原子模型っていうのをいきたいと思います、ね、ちょっと見てくださいね。大体はこれに沿ってあらかた説明をしますが、みんなあんまりやってないっていう雰囲気なんですけど、本当かなとかって思ってます。後から来た人は持ってったな。3枚4枚まあ、原子というのを、原子というのは前大体大きさ、原子の大きさ、これは何で決まってるか、オングストロームっていうんですね。オングストロームと、オングストロームさんっていう人がいた、オングストロームっていうのを言うんですが、10のマイナス10乗メートルです。で、10のマイナス8乗センチメートルのことをこういうふうに書いてね、オングストロームって。これはオングストロームはなんか北欧の人の名前です。こんなところに丸つけるような字があるんですね。で、これはね、原子の大きさってどうやって測る？原子の大きさ。わかる？どうやって測る？今時、原子の大きさ。一個の大きさ。わかる。うん？いや、何でもいいよ。今ね、一個一個の原子ね、こんなふうにポコポコってなってるようなのを電子顕微鏡で見ることができるようになったんですね。電子顕微鏡で見えるんですけど、普通に言うと、顕微鏡、普通の顕微鏡で見える大きさの限界ってどのぐらいだと思う？君ら、まあ、顕微鏡見たことあるな。で、虫だとか、医学部あたり行くと細胞ぐらいまでこう見えるわけな。細胞ぐらいこう見る。で、普通に言うと、光が直進するんだけど、光は波だって、光は波だって。ホルモンでも、光は波だっていうのは、どこで習うの？どこで習うの？いつ頃光は波だって。今みんな、光は波だって思ってんじゃない？こう直進するからね、ニュートンの頃はまっすぐだって言って粒子だっていうのがあって、で、波なのでこう解説するんですね。こう狭いところをこう来るとこう回るね。だから電波はこういう新しい形態な。新しい形態は波長いくら？波長いくら？地の情報。新しい 3G って。3G ってどっか携帯にこう書いてない？ 2. 何ギガとかさ。 ギガヘルツね。ギガヘルツ。そうすると、ギガヘルツぐらいになると、このぐらいの建物は解説しない。ね。中波 FM も FM は50メガ、80点なんとかっていうな、802だから50メガとか、低い方50メガぐらいから、80.7MHz とか、802って大阪の802かな、 FM 放送だからこのぐらいの、大体このぐらいですね。で、それでも山を乗り越えると影になるところで聞こえない。でも AM っていう AM ね、 FM で、これは600kHz とか、だからこう大きく回り込みますから、っていうのはこれは波の周波数に応じた波長が決まるので、波長が短いと影になる。で、光もこうですので、ずっと来ると影ができるね、影ができる。で、電波も、携帯は 2.7 ギガヘルツですから、で、来週、再来週ぐらいかな、にまた、デジタルとアナログっていうような話をしますけど、こういうのをみんな、キャリア電波、キャリアって言いますね。で、これはオーディオアンプリチュードモジュレーション、フリクエシーモデュレーション、これは何かな、もうデジタルデジタルですね。で、そういうふうにして大きさを、なぜこの話になるかというと、小さなものを見ようとすると、それよりももっと小さい波長の波が必要です。で、光は光はどのぐらいコンマ、これは波長で言ってませんの で、それは私のアンチョコによれば、みんなもこういうの持ってるといいと思う。これちょっと大きめのやつですけど、理科年表、もちろん CD のやつもあるけど、理科年表を物理と科学の部分だけ切り離して、理科年表っていうのはね、潮の満ち干なんかがこう書いてあるのが最初で、ありますが、そういう中に例えば電磁気学とかっていうふうになりますね。で、そういうふうにして、これで見ると、例えば FM じゃない AM 中波だと、こんなやつはどのぐらいの波長かっていうと、キロメートルです。ね、1キロメートルぐらいの波長なので、これはね、これ乗り越えていく。ね、乗り越えていく。でも、FM、1メガヘルツで1キロぐらい。ね、 これ1キロぐらい、これならそれの500メーターとかで、テレビがまあ大体このぐらいですね。テレビが2ギガぐらいになると、2ギガぐらいになるとメートル10センチ超短波10センチぐらい波長ね。で、光はっていうとミクロンになってきます。だいたい赤から紫、この光マイクロメートルということは、このぐらいの大きさまでね、このぐらいの大きさ、これで持っていくとこの大きさのものは乗り越えていきますから見えないので、これよりもっと小さくしないと見えない。ですから、原子1個、原子1個っていうのがこんな大きさだとすると、マイクロメートルで、これでマイクロメートルは10のマイナス6乗ですね。10のマイナス7乗でまだ3桁小さい、ね、だから光、ですから CD の話もいつかしますけど、 CD のこのCD の写真、これ CD のこんな風に見えますけど、これ一個一個がね、一個一個、これはでもそんなになってないんですけど、これは科学的な変化ですけど、普通の売ってる CD は銀色ですよね。銀色ね、アルミの色が出てるわけですけど、アルミのピットは1ミクロンぐらい離れてるんです。で、間隔が 1.6 ミクロンぐらいなんですけど、そういうのはこういうの持ってってもなかなか見えない。1ミクロンぐらいのやつなかなか見えないです、普通のやつでは。で、原子の大きさっていう話でこんな話になってますけど、その中にね、これはまあどっかで聞いてると思うんですけど、原子核っていう核があって、それに電子がこう回ってる。で、電子が回ってる大きさです、これ。これね。原子核があって、電子がこう回ってるんですけど、回ってるっていうのは存在してる。正確にはぐるぐる回ってない。回ってるのが見えるほどでない。な。例えば運動場こうぐるぐる人が走ってれば、我々の速度でもってこう見えるけども、とてつもなく速く回ってたら、どこにおるかわからん。でも一人走ってるっていうことが分かってるとすれば、なんかもやーっていって見えてる。で、そういう状態です、原子ね。原子で、原子核、陽子の大きさをこのぐらいにすると、陽子の大きさをこのぐらいにすると、電子は結質分みたいなのが、水素な、水素の原子、結質分みたいな電子が500メーターぐらいのところ走ってる。で、原子の大きさの下に原子核な。原子核というよりも、陽子。陽子の大きさは10のマイナス15乗メートル。5桁違います。で、これを1センチぐらいにすると、陽子を1センチぐらいにすると、電子が電子の大きさはね、点だって言われてるわけ。大きさは、大きさって一体何かっていうのは、これ物理なんですけど、後でまた話す。でも大体500メーターぐらいのところをこうとんでもないスピードで回ってるというのが、原子のイメージです。 原子のイメージ。まあそういうふうにすると、野球場のど真ん中にこのぐらいのどんぐりをポッと置いたと。でそれが原子核だとすると、観客席あたりのところに電子がおると。でそれも見えないくらい小さい。でそれが物の大きさなんですね。なぜかというと、そういう原子っていうものがもっとコンパクトになってきて、電子と電子がこうやり取りをするから、ひっつく。でそのひっつくという仕組みが結合っていうわけですけど、そこへ行く前にボアの原子模型というのはここに書いてあるようなイメージね。なんか疑問やなんかがあったら聞いて、くれていいと思います。分かんなければ支援室にいますので、あるいはオフィスアワーで僕のとこ来て、この前話したのはっていう、まあ、雑談しに来てくれたらいいと思いますが、これは空論、多分小川君以外は、ちゃんと理科っていうかな、でも高校で全くやんないってわけでもないよな。
うん、
文系っつったら全然しないわけじゃない。でも理科総合みたいなのあるんじゃない。
僕大研なのちょっと分からない。
ああ大研だから分からん、うん、大研だったら少し勉強せないかんちゃう自分で理科な、
はい、
これで、まあここに今言うてるプロトンっていうのはプラスの電荷を持ってて、とんでもないところに消し粒みたいなのが E のマイナス E を持ってると。でこの間、働いてる力ね、これは空論力と言います。空論力というのは電磁気力ですね。電気力、でこれが半径 R だっていうふうにすると、まあそこに書いてあるのは式になりますって言って、でこれは電子がガーッとこう回ってるイメージです。一応ねモデルとしては回ってる。実際は早すぎてよくわからん、ね、実際は早すぎてよくわからん。ですから今のそのこう今ここにあるやつを見ながらこいつを埋めてってねっていうわけね。電子と原子核の間に働く力は何ですか。で、円運動してますので、円運動っていうのはこういやーっとこうやって回すわけですね。で、引っ張ってるわけね。空論力で引っ張ってるので飛び出していかないんですけど、それは遠心力がかかってるね。遠心力と引っ張る力が釣り合ってるという式が釣り合ってるので、円運動してると遠心力が働く、その力はとか言ってますが、遠心力を説明しなさい。遠心力っていうのは車でもってグイッとこう回るときに、何にもなかったら吹っ飛んでっちゃう、ね、まっすぐ行く力をギュッと引っ張るのは、まあ、見かけの力って言いますかね。そういうことで、引っ張ってるので、引っ張ってるのは釣り合ってる。円運動するってことは釣り合ってるというので、括弧1のような式が成り立ちます。ね。括弧1のような式が成り立ちます。で、空論力というのは、ここにあるような、電荷の事情と、距離の事情、ね。距離の事情分の電荷の事情っていうか、 そういうふうにして、その比例係数が 4πε0 っていう、わけわからん、数値なんですけど、これは、うまく単位を合うように、こういうものを決めてます。等時率とか。で、こういう値をどっか調べようかなと思うと、今インターネットで引けばいいんですけど、本で調べようとしたらこういうやつを使って、ですからぜひなんか一冊ぐらいまとまったようなのを見て、買って置いとくといいと。で、私のこれは、ちなみに1990年の理科年表。ね。で、でも1000円か2000円ぐらいしますから、バシャッと切って、ここのとこだけね、薄いものはできます。で、これやると、物理上数だとか、化けのことだとか、レーザーの波長だとか、いろいろ、結構、いろんなことが出ています。で、そうすると、その、電子がどのぐらいのスピードで持って回ってるのっていうのを計算することができますね。計算することができます。で、式としては 2のようになるんですが、スピードはどのぐらいかなんて書いてありませんね。一度計算してみてほしいと思いますね。それから、あとはエネルギーの保存則。エネルギーの保存則っていうのが、これはなんか聞いたことあると思うね。エネルギー、一番簡単なのは我々の人生みたいなもんで、太く短くっていうのと細く長くっていうね、要するに人間の持ってるエネルギーみたいなものは一定で、それを細く小さく使うと長生きするけど、一気に使って短い人生を送るというようなこともあります。まあそれは単なる比喩的なアナロジーですけど、持ってるエネルギーは普通運動エネルギーと位置エネルギー、ポテンシャルエネルギーっていうのを足し算したようなものになると。ポテンシャルエネルギーっていうのは位置エネルギーっていう。で、これは電気的なもので考えるとこんな風になります。運動エネルギーは2分の1 mv 事乗と。これはまあ、みんなある程度知ってる。で、V をそのカッコ2で与えられているようなのに入れると、その電磁気のような形、電磁気で使われる記号があるような形になって4のようになります。エネルギーがね。まあ、基礎物理だとか電磁気学だとかいうとこういう式を国名に追いかけていくわけですけど、まあ、教養科目ですから、むしろ概念っていうか、コンセプトが分かってもらったらいいというふうに思います。ですから、まあ、あんまり詳しくはやりません。でも、詳しくやろうと思えばできるようにはしてありますね。で、こんなふうにすると、なんか、V 事乗の式に似たようなものがありますね。それの半分ですか？ M がない。だから、真空の等時率というのと、距離と電荷と。ところが、その当時も、これはね、1900年代ぐらいですから、考えられたの。ボアが考えついたの、1900年。アインシュタインが1905年に相対性理論とかって言ってますので、1900年の初めの頃です。で、そうすると、 じゃあって言って、こう電気力でもって回すんですけど、だんだんだんだんエネルギーが減ってきて、どんどんどんどんこう引きつけられてきますので、スパイラル状にこの大きさまでいっちゃうと。最初このぐらいの大きさなんですけど、このぐらいまで小さくなってしまう。で、最終的には陽子と電子がひっついちゃうことがなるんじゃないかと。ところが原子はある一定の大きさよりも小さくならんと、現実は。というのは、すべてのものが崩壊します。ね。ひっついちゃうと。だって、5桁小さくなっちゃうわけ。我々も。我々みんなアトムでできてるわけよ。5桁小さくなったら、なんか結合みたいになっちゃうわけだよ。で、それはおかしいと。で、おかしいというのを、おかしいというのは、ですから、物理はなんかね、原理があって、それに現実を合わせるってんじゃなくて、現実、我々の世界をよくよく見て、物理っていうのは作られてるわけです。それが理解できるように。ですから、おかしいというので、そういうふうにならないためにどうしたらいいかということを考えたのが、カッコ2です、こういうのね。電子のドブロイ波長というのが、考えられた。で、前回配った、これがいいですよね。前回配ったこの棒、これ、本当はこれが一番、シンプルです。この前配りました。今日じゃなくて。前回。で、ドブロイさんっていうのが、ドゥブロイって言うんですけど、ドゥブロイさん、ドブロイ。ドブロイは、こうぐるぐる回ってるものが、物質と、物質波っていうのは、光は波だと同時に粒子だっていうことと同じように、電子も物質だっていうのと波の性質も持ってると。で、我々みんな波の性質も粒子の性質っていうか物体の性質っていうのを両方持ってて、スピードが速くなればなるほど波の要素を明らかに見えるようになってきます。で、電子もぐるぐる回ってるときに波の要素としてその波長を計算することができると。で、その波長がこう一周回る間にちょうどうまい側にこう低材波っていうかな、低材波っていう、これね、これ輪っかを作っといて、ここでブーって振らせるんです。ね。振らせると、白くなってるところが、よく振動してるところ。で、この辺は振動してないところ。ね。で、そういうふうにして、こう波がちょうど、一回りのところに、こう、波がきっちり入ると、ある種共振してるわけですけど、ちょうど波が1波長2波長っていう風に入るようになってる振動の状態があれと、これが1個減り、2個減りって言って、こう、数が勘定できるようになってます。それと同じようなことが、原子模型の中で起きているという風に考えると、ちょうど1波長入る場合っていうのは N イコール1。2波長入るっていうのはこんな風になりましたね。この、2π 違ったとき、時間が 2π 違ったときに、 どういうふうに触れてるかって、ここはたくさん触れてるけど、ここは触れてないと。で、もう二つ波が入るようになると、二箇所こう、うんと触れてるところがある。で、三箇所、四箇所、五箇所っていう具合に、こう触れてるところがあるっていうんですけど、これは実際は波が平面じゃないですよね。原子っていうのは平面で動いてるわけじゃないので、なんかよくわからない。こんなになってるようなのが、この一番下のやつだと、円でやれば、こういうふうに動いてるわけですけど、それが球として動くっていうのは、ちょっとイメージしにくい。けれども、球としてそういうことが起きてるっていうことは、電子1個ですから、こういうふうに動いてるのがいろんなところにこうあるということで、実際にどういうふうに動いてるかわからん。表現しにくい。で、この結果ね、この結果、この大きさがある。わかる？こういうふうに動いてて、で、もの、これ、実際ハイドロジェンだからこんなになってるんですけど、こっち側にハイドロジェンと、イオン結合みたいな、バケで習ってるイオン結合みたいなものがあると、マイナスとプラスが一緒になって、ものができる。で、そうすると、その、これは水素のモデルですけど、もっと電子がたくさん回ってるね。カリウムだとか、それからリシウムだとか、銅だ、金だっていうのね。で、そういうような電子がたくさんあって、最後の一番外側を回ってるやつが、今のこの水素の原子と同じようにこう、外側回ってる。それも、原子核の大きさは、まあ、このぐらいっていうのは、あって、ちょっと、100個ぐらいまで、ちょっと大きくなりますけど、それでも、とんでもなく遠いところに電子が回っている。そのとんでもなく回っている電子がやり取りされているので、この、ものの大きさっていうのは、原子の塊の結果として見えている。ですから、いつか前に言ったこともあるかもしれないけど、これをよく見たらば、電車はひょっと出て、ひょっと入る、ひょっと出て、ひょっと入るっていう風になってるであろう。ね。で、原子が一個一個僕らが見ることができるとする、電子も見ることができるとすると、隣同士はこう、相互作用してますけど、これの表面の最後のところは、電子がひょっと出て、ひょっと中に入って、また、ポッと出るような、これ出るっていうのは、ポンと出るっていうのはどうして出るかというと、熱で温めたりなんかすると出て、金属を温めてやると電子が飛び出してくると。で、飛び出さない、こういうのは飛び出さないでまた元へ戻る状態だとすると、それが物の大きさを決めている。ね。そんな風に考えるわけです。まあなるほどっていうふうに思う人もいるだろうし、こんなのわけわからんよっていう人もあると思います。僕ね、それでいいと思っていますから、しばらくすると、こんなことを教養の授業でもって聞いたなっていうのが専門に行くと、もっとがっちりと言われて、今みたいに比喩的なことを言いません。基礎的な、専門に行ったら比喩的なことを言いません。もうそういうふうにできてんだっていうふうに言います。半導体なら半導体ね。で、そういうですけど、よくよく考えてみると、まあそうなのかと。で、改めて勉強してみようっていうふうになるんじゃないかと、そういうことを期待してるんです。で、まあそんなふうにしてやると、こちら側の下の方に行きます。古典的な解析でやると、電子は空論力によってだんだん原子核の方に引きつけられて原子が潰れてしまうと。でも実際は原子は安定なので何か理由があるはずだというので、括弧2の電子のドブロイ波長が軌道上でちょうど整数個入る条件を満たせば電子の軌道が安定であるというふうに考えて安定の条件を求める で、ここでは H はプランクの定数って言って裏をこう見るわけですね。で、電子のドブロイ波長というのはラムダというので表すんですが、運動量をプランクの定数、まあ、これもなぜそうなるかということが3枚目の相対性理論とドブロイのことって。で、波動性と粒子性と波動性を説明するためには相対性理論が必要なので、相対性理論がこうちょっと書いてあるわけです。で、これは式を追いかければ大した書いてある式使うと、まあ、出てくるわけですけど、それはまあ適当な、あまり説明しませんね。で、まあ、ちょうど入るようにしてやるとどうなるかっていうと、まあ、ラムダは2式から代用してくるとラムダが求まるということで、 N ラムダが 2πRN、 N が入るっていう、まあ、1個だったら1個なんですけど、これは原子の大きさ、ね、電子の回ってる軌道の半径で、軌道半径を計算すると RN、 N 番目のものは N の2乗、ね、2乗に比例するんですね、 R が。ですから、1個2個っていうふうにこう波が、これ同じぐらいの大きさで書いてありますけど、ね、これはもう4倍大きい、ね、4倍大きいところに、あると。で、そういうのを、冷気状態というふうに言うんですね。ですから、課題の2とかってこう書いてありますが、こっち側でもありますかね。ポテンシャルエネルギーっていうところはこんな風になりますよっていうことをちょっと書いてあります。で、電子のドブロイ波長はってこんな感じかなって自分で導出してみて書く。それから安定の条件っていうのは N ラムダイコール 2πRN というのが安定の条件で、それやると電子の軌道半径が求まってエネルギー順位が求まりますっていうふうになっていくわけですね。で、一番重要そうなのは、重要そう、まあ一番でもないです、重要そうなのはカッコ9という、カッコ9にある R がある大きさの N 乗、 N の2乗に比例して電子波形は大きくなります。ですから一番コンパクト、一番小さいやつはさっき言ったような原子核が1センチ、直径1センチぐらいであると500メーターぐらいのところ回ってる。で、その次のエネルギー状態は、エネルギー状態は4倍の2の2乗ですから4倍遠くまで行きますね。だから2キロ先っていうような風になって、エネルギー順位を計算すると、エネルギー順位はこっち側の E イコールっていう4の式にこの今ある R の式を入れるわけですね。で、こんな風に10の式のようになります。実際これ計算してみてくださいっていうわけですね。これを計算するためにイプシロン0はいくらかっていうのと A の0、 A の0はそこに書いてありますね、課題の2、 A イコール 5.3 かけ10のマイナス11乗メートルと、これを導きなさいと、計算してみてくださいっていうわけです。で、プランクの定数だとかイプシロン0だとか、そういう、あとはE ですね、電荷、そういうものを もうどこからか調べてきます、ね、こういうので、あるいはインターネットで見ても出てきます。最近はインターネット見ると出てきます。で実際計算してみましょうと。で11の式も今度は R の N っていうのを入れてやるとどうなるかっていうと、 N イコール1の場合の N の2乗と。だから遠く回るほど今度はエネルギーゆったりしてるね。エネルギーの絶対値は小さくなるというわけです。ということは電子を今水素の場合だとすると500メートルぐらい先のところに回ってる電子を取っ払うというためにはどのぐらいエネルギーが必要かというと、そこに書いてあるような 13.6 エレクトロンボルトっていうような値になります。でそういうふうになってくると、ここに書いてあるようなふうなエネルギーの順位っていうのができるわけですね。N イコール1の時は 13.6 エレクトロンボルト、それから N イコール2になると 3.4 エレクトロンボルトといって、こうどんどんどんどん外の方に行くわけです。で外の方に行くということは剥ぎ取られやすくなりますね。剥ぎ取られやすくなります。で0っていうところまで来るともう N イコール無限大だと0に限りなく近い。それでですね、それで光はどこから来るかっていう、この光ね、光はどこから来るかというと、今の N イコール1っていうのと N イコール2っていうのと N イコール3N イコール4っていう具合にこうあると、これはね霊気状態と言います。霊気、霊気状態でエネルギーを与えるとほいっとここへ行きます。ほいってくるのはこの中間ないんですね。中間ない、中間がないということが原子が安定だっていうことに対応している、いるわけです。で、それを図のように書くと、これ、こんな風になります。こんな風に。これね。それで、それ以前にどういうことが分かってたかっていうと、カリウムなんかカリウム燃やしてる。燃やしてると、その、光がある、光る光の色、例えば、これでも君ら実験してないもんな。実験してない。化けの実験でいろんな薬品燃やす。ね、燃やすんや。燃えてるとすると何色で光るんですかって。例えばこれ蛍光灯とかな。ね、ネオンサインのネオンが燃えると色が出るわけな。で、それも、カリウムならカリウム燃やす。燃やしてやる。あとは花火なんかもそうやね。花火の色みたいなのあるじゃない。あれは火薬となんか薬品が混ざってて、ボンと燃えると。で、そういう色がな、色がどっから来るかっていうのをいっぱい調べたわけです。でそうするとそのある原子を燃やしたものから出てくる光っていうのは何種類かあって、その何種類かあったものを波長を整理していく、整理した結果がこのシートのこっち側な、そういうふうにしてやった結果が バルマーさんという人が1885年、だからボアの模型は1900年超えてますから、それ以前からこういうその物理科学的なことが一生懸命、測定されてて、光の線スペクトルって言って、あのスペクトルですね。ああ色は持ってきてないよな。ちょっと見せるもの持ってきてない。高校の物理の教科書にあるような、赤だ青だって言って、ナトリウムの D 線とか。ナトリウムの D 線っていうのは、入試に出てもおかしくない。で、そういうものを調べた結果を整理すると、なんか、その波長の半分というのは N1 の次乗分の1マイナス N2 の次乗分の1、そういうような規則性があるというふうに、思われたんですね。それで、スペクトル線はこういうふうに落ちるやつ。こういうふうに落ちる。こういうふうに。で、変化するとこれは光になります。この N ということはどういうことかっていうと、これと同じように、これと同じように、ガスを入れて、水素ガスをこれの中に突っ込むとするでしょ。ね。突っ込んで電子をわーっと振らせる。そうすると、いろんなところに冷気されます。ね。なんせ100ボルトかなんかでも振ってるんだから、上の方に行きます。で、じわじわじわってこういうところにこう、あるものがストンストンストンとこう落ちると、ここの N イコール1に落ちるやつは、ライマン系列というライマンさんが整理したものに対応しています。それから、N イコール2に落ちるやつ。ね、N イコール2に落ちてくる。ここ落ちる、ここ落ちる、ここ落ちる。まあ、ここずっとあるんですよ。ここに落ちてくるやつはバルマン。で、バルマン、ライマン、この N イコール1に落ちるやつはね、X 線なんです。とか紫外線と。で、この辺ぐらいになるとようやく光が見えるので、最初、化学、物理化学みたいなもので分かったのはこういうもの。でこれはもっと波長を調べる機会が良くならないと分からなかったわけです。でこれ実は X 線なんかがこういうところに来るので、 X 線はいつ見つかったかっていうと、レントゲンって1900年かな、レントゲンって1900年で、こう分からないところ見る。X 線、1895年だ。だからこれと同じような時に分かっているってことになりますね。で、もっとこの上の方だともっと間隔が狭いので、赤外線とかっていうふうになってきますね。赤外分光って言って、化けの人はここいないけど、物理化け学ではそういうものを分光して物質がどういうふうになってるかっていうのを見たりしていきます。で、まあかなり大雑把の大雑把で、この4ページを説明したわけなんですけど、光っていうのは、光というのは、この前まで出てきたようなテレビで発光して、赤だ、緑だ、青だっていうふうに 見えるっていうことはどういうことかっていうと、電子がボーンとこうぶつかる。で、蛍光物質というのは、こういうようなことが起きてるんですね。これはガス、水素ガスをモデルにしてますけど、これと同じようなことがあって、電子がぶつかると冷気される。で、冷気されると、その物質の適当なところに、ちょうど我々が赤だとか緑だとか青だとかって見える範囲のエネルギー差のところで、光が出やすい。そういうものを蛍光物質というわけです。で、そういうものを使って発光させる。発光させる。で、それはだから、うまく物質を作ったものが、蛍光物質で、そういうのはないと、我々の、は色を見ることができない。で、それもものすごく生理的によくできていて、目の、その色がついてるというのは目の作用。赤く見えるとか青く見えるとかっていうのは、目に、ある、目の網膜にある細胞が光に感じて化学変化を起こす。で、その化学変化が電気的な信号になって脳に行く。これから脳の勉強するというのはものすごく面白いと思うけど、脳に行く。で、脳は、3種類あるって言ったよね。赤に感じるやつと、緑に感じるやつと、青に感じるやつ。だからそういう、その蛍光物質を使うんやね。で、それは一定の時間を経つと、光った元へ戻るっていう、その信号が、残像っていうのを持つっていうのは化学変化のスピード。ね。で、そういうことがあってね、人間のその目と、この見える光っていうかな、ものすごくよくできてる。で、化学変化が起きるっていうことは、化学変化が起きるっていうことは、ここで言って、そこに書いてあるのは 13.6 エレクトロンボルトっていう、まあ 13.6 ボルトだと思っていい。結構高いわ。原子分子の変化はコンマ何ボルトです。ね、大体。で、そういう変化が起きるのにちょうどいい。どっちがちょうどよくできてるのかわからんけど、生理的な進化っていうかな、生命体の進化の中でうまく、我々の体が色が見えるようになってきた。なんで色を見えるようにならなきゃいけなかったかっていうのはわからんね。人間の進化の中で獲得してきたような形質っていうんだよな。獲得形質。進化の中で、それが都合がいいって、人間でも都合、色が見えた方が都合がいいに決まってるけど、そうじゃないと生きていけなかったかっていうと、犬は生きていけるわけだよな。色見えなくても。だから、なぜ人間が色が見えるのかっていうのはよくわからん。ね。だけど、まあ見えるわけです。化学変化と光が見えるっていう、まあ光が見える、たまたまうまいこと見えるんだ、ね、そういうことなの。で、まあ物理の授業だけれども、必ずしもその物理ということよりも、それがどういう意味を我々にも与えてるかっていうようなことにこう関係しますね。どうでしょうかね、皆さん考え。またちょっとこれを埋めて来週にでも出してください。今日出す必要はありません、ね。なんか質問ありますか。興味持てるかどうかによるけど、こういうふうにやると光の話が分かって、光がなぜ発光するかということが分かって、じゃあその光をCD なんかでどういうふうに利用してるかっていうようなことがあって。 でアナログデジタルっていうのは僕らの世界は全部アナログっぽいんですよ、ね、でアナログっぽい、あ、これ言うの忘れた、最後にこれ言わないか、アナログっぽいのでアナログデジタルっていうのをやります、ちょっとこれ裏見てくれますか。この前アンケートを やってもらったやつの結果が、書いてあります。でこれ見ると、これを見るとどういうふうに思うかということなんですが、これは皆さんに説明しなさいって、あの意見はね、下に3人ぐらいの人からありました。まあ、全体として人数が少ないのであれですけど、数学関係が徐々に難しくなって大変です、うん、でもまあ端折って、数学はねものすごくいいツールよ、いいツール、道具だから、あの磨いておくといいです。でもっとシラバスに詳しく書いてほしい、まあ、一番下に書いてありますが、あんまりたくさんは書けませんので記載を分かりやすくします。多分ねこれはね、あのどういう意味かと私が推測するのは、あのどんな事業になるのかっていうことが最初の頃やってたのと、特に今やってるようなこととの関係が、見えにくいということなんだろうなということに思っています。で、目的っていうところのこれのやつ見ると、その分かりにくかったっていうのが、多いのがこれですので、分かりにくいんだと、まあ、ちょっといろんなことやりすぎていますので、今回は、少しも始まりましたから同じこのセンスでやりますけれども、また来年度は考えようかなというふうに思います。から話はまあ聞き取りやすいということで、できるだけ声はまあね、マイク使わなくても聞こえるぐらい皆さん静かですから、階段教室でもないのでいけると思います。ただしその課題などで専門用語はあんまり出ない方がいいというふうにこう書いてありますが、専門用語はねこれからどんどん出てきますので、この授業だけじゃなくて専門に行けばどんどん出てきます。で、できるだけまあ解説しながらやるというようなところが教養らしいというところですから、説明分かんなかったら言ってくださいね。結構でもこれはやっぱり業界用語ですから、大学の業界用語は君らが大学で4年卒業していくためには必要な言葉ですから、できるだけ耳学問的に耳で聞いておくだけでも役に立つと思います。ですから出さないということにはならないでしょうと、分かんなかったら聞いてください。ちょっとメモ、まあそういうことでこのミニッツペーパーみたいなのにしてますから、書いてくれたら次の機会に説明をします。その時説明できなくてもね。で、まあ高校までと違いますから、大学では手を挙げて何か言うたからつっていじめられるということはないんじゃないかと思いますから、高校だとやっぱり何か特別視されるのが嫌だというような風になっているけど、でもこれからあれですよね、社会出ていくと自分らしさを発揮するってことは他の人を押しのけて何か言わないとダメなことになるので、ちょっと高校までとは雰囲気が違うので、ちょうど大学の中でこう変わっていくね、変わっていく時期だと思います。どうでしょうかね。だからできるだけ、複数の人がいる中で発言するっていうことが、ちょっと気重たいけどね、僕らでも重たい。授業はなんか独壇場だからな、喋るけど、会議なんかでもって手を挙げて何か言うのはやっぱり我々でもあんまり、 ちょっと勇気がいる、ね、はい、なんかミニッツペーパーに書いて、したらまた来週補足の説明をします。終わりにします。うまく出して、